その DM といえばさ、僕名前は出せないけど、菅田さんに昨日だったっけ、LINE で送った人いるじゃないですか。
あれ何？
女装してる男性の方ね。なんか、Facebook で、友達申請が来るんですよ。で、私は、まあ、普通知ってる人しかフォローしないもんなの、Facebook って。
いやでも本来の使い方は多分そうだよ
だ
ね。
よね。TwitterX と違って。で、私の場合はでもさ、もう、そうも言ってられないじゃないですか。だから基本的に、若い美女以外、まあ若い美女、まあてかまあ、最近は若くない人も多いんだよな。まあとにかく、若い美女は弾くようにしてるのね。絶対的に。逆ティンダーなんだけどね。で、汚いおっさんはすぐフォロー。もう何にも確認しないで、プロフィールとか。フォローするようにしてて。でも最近は若くない女性とかの、普通におばあちゃんとかでも詐欺だったりするわけだよ。普通に別にそのエロさ一切ない70歳ぐらいのおばあさんとか。ああ、じゃあこれは本当に実在する人物で怪談ファンなんだろうなと思って、友達リクエスト承認すると、あなたは何をやっていますか？今お元気ですか？綺麗な風景ですね。みたいな
くるくるくるくる。
風に来るわけよ。変な日本語で。で、なんか、何にも返さないと、あ、まあ、詐欺だよって思って何にも返さないと、でもごめんなさい。あなたは長い間沈黙していました。それは間違っていると思いませんか？私たちがお互いのことを知らないことは理解していますが、私のメッセージには理由があります。で、なんか黄色い顔が泣いている。でっかいスタンプとか。で、これ普通のおばあちゃんだよ。まあ、これも言っていいと思う。玉木陽子さんね。普通になんかトートバッグ持ってる普通のおばあちゃん。とかあるわけじゃん。あるけど、まあ、とにかく、怪談ファンとかね、イベント来てくれてたりとか、まあ、テレビとか YouTube とか見てくれる人が申請してくれることは多々あるので、まあ、私は詐欺ではないと判断した人は、友達リクエスト承認するようにしてるんですよ。でも、一個友達リクエスト承認すると、その界隈の人は、あ、この人承認してくれるんだってなって、その界隈の人も友達リクエストを送ってくれるようになるわけ。で、今俺に友達リクエストを送ってくれる界隈で盛り上がってるのが、女装おじさん界隈。
どういうこと？
これはだから、まあ、仮に E さんとしていきましょう。これは実在する人物なんで、ちょっと本当に名前を出すのやめておきますけど、まあ、自分の女装写真を上げてるおじさんですね、
この
E
人
さ
も
んは。で、サービスショットもありますとか言って、なんかね、ちょっとパンツ見せたりとかしている。で、まあ、これは別にいいんですよ。全然私は1ミリも嫌だとは思わないし、まあ、好きにしておくれと思うんだけど、この人からリクエストしてきたんですよ。だけど、なんか、まあ、しばらく別にやりとりなんかもちろんしてないですよ。だけど、しばらくしたら、この頃ずっといいねくださらないようなのですが、で、Facebook の DM が来て、このままずっとそうだと、ああ、私には関心とか興味もないんだな、と判断して、お友達をフェードアウトさせていただきます。っていう怒りの、
わかる
これ
わ。
はどう対処したらいいんですか？
今僕、すっごい女性蔑視的なことを言いそうになったんだけど、
なんで？この人男性ですよ。
やめ
あ、
ます。
まあ、別に、まあ、トランジェンダー的にはどうかわかんないけど、なんですか？
だからね。やめます。やめるけど、だけど、そういうヒステリックだね。でもさ、多分40代以降ぐらいの人の方が、いいねの重みが重い、受け取る時の重いが重
ら
いの
しい
か
んだよね。いいねってなんとなくもう返信めんどくさいからいいねを
そう
返信の感じで、はい、これでもうこのやり取り終わりねぐらいの、むしろちゃんと文章を打つ返信よりも軽いものとしていいね使ったりするじゃん。
うん、そうそうそう、
うちらはね、そういうこと、うん、40代以降の人たちはって、うちらしっかり40代以降なんだけど若者ぶった言い方してるけど、
まあ、50歳ぐらいかな、
はい、
うん、
は
い、でもあのそういう人もいるよ、そういう人が増えてくるよね、うん、この、
はい、
うん、でそれが本当にこのいいねっていうとか、うん、そういうのがコミュニケーションだと思、コミュニケーションだと思ってる人が増えてくる、
うん、でこの E さんは私にこの DM を送ったのと、まあ、ほぼ同じ人が2日後に典型的なひどい Facebook 友達の例ですって言って、うん、スクショの画像を上げていて、うん、でなんかおっさんかな、ちょっとこれスクショなんでよくわかんないけど、ちょっと半裸のおっさんみたいなアイコンの E さんとは別の人のやつで、最近すごく忙しくて気を使えなくてごめんね、時間があればもっと知ることができるよ、遠藤さんはどう思う、汗みたいなメッセージが送られてきてて、で、あ、遠藤さんで言っちゃったね、まあいいか遠藤さんぐらいは、うん、で遠藤さんの方は、え、自己紹介に書いてある通り基本的にメッセンジャーできません、いいねやコメントで絡んでくださいです、それがお嫌なら友達切ってくれて構いませんので、って言ったら、あの半裸のおっさんの方は、分かった、じゃあそんな友達はいらないなっていうやり取りがあって、それをスクショを貼ってて、典型的なひどい Facebook 友達の例です、無論承認の例も挨拶代わりのいいねも何も一切なしです、こちらはこの方の情報ほぼなしの中、信用して友達承認をずっと前にしてるのに、音沙汰ないのでメッセージを入れたら、この始末です。あ、まあ、遠藤さんの方からメッセージ入れてんだって思うけどね。
はい、あのほら、
はい、
リアルな友達と同じ友達の扱いなんだよな。
そうですね。しかも、ね、私は遠藤さんの方からリクエスト来たんで、
うん、
でまあこう言ったらだけど、わおっさんだっつって思って、うんうん、何も考えずにリクエスト承認してるだけなんですけど、
あ、
詐欺じゃないなと思って。
今さ気づいたけど、この人のね、はい、Facebook 見てるんだけど、はい、1985年12月31日の、
あ、そんな若いんだ。
いや違う違う、
え、
1985年にどこどこに引っ越しましたっていう、
はい、
ことを、
はい、
書いてるんだけど、
はい、
これって何？ 1985 年からやってるってことじゃないよね。
インターネットすらないんで、
1985年過去に遡って、
遡って、その人じゃあ誕生はどうやろうけ、何年に誕生とか。
ああそうか、それと同じことか。なんか
おいおい、おっさんのくせにフェイスブックよく知らねえのかよ。
いや、1985年12月31日っていう日付で書いてあるの。
うん、
福岡市に引っ越しましたって。
別にそので基本データがプロフィールのところにでしょ。
いや違うよ、
あ、タイムラインの方にってこと。
タイムラインに、
まあでもそれはありえん、はい、そういう表示もできんじゃないの
ね。なんかちょっと怖いね、うん、なんかね。
いや別に、いや別に、
でも、はい、でも SNS で、はい、あの確かにこういうタイプの人っていうのは、
うん、
こういますよね。
だ、若者も下手したら、
うん、
一周回ってこういう50代以上のおじさんおばさんと同じかもしれない、ね、いいねがないとすごい傷つくみたいな、
うん、そうだね。
10代20代前半とか、
うん
うん、だやっぱり我々おっさんおばさん、我々の世代ってなんとなくこれインターネットと共に育ってきたから、
うん、
ちょっとずつ段階を踏んで、
うんうん、
Windows 95をなんか親が買ってきたりとか、
うん、
してポチポチしながら2チャンネルっていうのはできたんだよっていうのを、
うん、
まあ高校生大学生ぐらいの時にそういうことになって、で社会人になってしばらくして、まあ、2010年代ぐらいから SNSっていうのが出てきてっていう段階を踏んでるから、うん、SNS ネイティブなわけじゃん。だ若い子もそうだし、うん、下手したら50代60代の 一切ネットに触れてこなかった人も同じように SNS にいきなりゼロの状態から飛び込んでる人たちなわけじゃん、うん、
そうだからこの人は多分それこそあの最近2が出たミクシ
ー、あ、はい、やってます、
やってないやってないやってないけど、はい、あのミクシー初代ミクシーの礼儀に近いよね、
うんうん、ああなるほどね、
矢と踏み逃げ禁止みたいな、
はいはいはい、
やったじゃんそういう文化
みた
い
な、あった、足跡踏み逃げ、うん、でも当時から俺はなぜって思ったけどね、
思ってた思ってたよだけど多分あのまんま、
はいはい、
あの流れを組んでる古の感じがしていい、はいはい、逆にいいよね、
切り板踏んだらさホームページの切り板踏んだらコメントしないのって、はい、うん、あれなんで、あの今更聞くけど、
あれうちのサイト6年ぐらい前までそう書いてた
よ、内容君なんで、じゃあ当事者に聞くわ、あれはなんで、俺はもう15年以上前からなんでって思ったけど、
俺も別にあのみんながそう当時書いてたから
はい、はい、
それを6年前までだらだらやっちゃってたってだけで、うん、意味はないで、大概その切り板を踏んで、
うん、
なんかあの掲示板とかに書く人は、うん、結構対処に困る感じのこと書いてくれちゃったりとかするから、
はい、
困るんだけど、まあなんかそういうなんかみんなとつながってる感の一環の一つだったんじゃない、当時としては。
まあそうですね、別にそういうお金儲けしようってわけでもないし、
なんかインターネットってすごいね、こんな界隈でもこれだけの人が見てて、
だからまあ、それが2010年代以降に SNS に分化していくんだろうけど、まあ、だからそれは今の SNS と同じノリってことか、
うん、多分そうだ
ね、うん、昔はだからそうじゃない人も SNS 的に使う人もいれば、使わない人もいれば、掲示板で交流する人もいれば、全く人と交流しない人もいればっていうのが全部同じホームページで同居してたからと混在してるっていうだけで、今はそれが分化されてるっていうことだね、
うん、そうだね、はい、いいじゃないですか、この返事出したの、そのいいねくれないじゃないですかっていうのに、
いやまだ12月18日に出てるから1ヶ月ぐらい出してないんだけど、うん、
もう1ヶ月なんてこの人も腹渡りにくり返ってると思う、即レスしないとダメですよこういう人、い
や晒されるから俺晒されたら
あのね結構ね、はい、それこそ、うん、この手の人って、
はい、
マッチングアプリにも結構いるのよ、
はいはい、
あのマッチングアプリってやっぱ足跡がつくから、
はい、
じゃなんかね必要にねなんか何度も足跡を、
うん、
何度も訪問しないでくださいと、
あ
なんで訪問してくれたんですかとかさ、
向こうにとって別にデメリットはない仕様なはずなのに、
そう仕様なはずなのに、うんうん、でなんかしばらくしてその人のプロフとか見ると、うん、何度も足跡踏む人怖いのでブロックしますとかするわけ、
うんうん、
なんかさこの気楽じゃないよね
うーん、まあ無視すればいいだけの話なんですけど、だって向こうは向こうのマナーとかルールがあるのはしょうがないんで、
うん、でもなんかねそういうさこの人は結構いるなとは思う、
はい、ね、でも別に綺麗だと思ってないのに綺麗だよっていうのも失礼ですからね、
この
遠藤さんに関してはねいや本当に好きにしてくれればいいんですけど、はい、その代わり私も好きにさせてもらいたいですよね、
そういうこと、それが本来のネットだからね、うん、
わかりました、はい、参考になりました、ありがとうございます、
嫌な感じだな
はい、柘さんですね、前も送ってくれたあのお父さん、あ、じゃあお父さんに、ね、このあれじゃなかったっけ、あの無菌室に入ってた人じゃなかったっけ、柘さんって、
そうだ、
うん、
うん、大丈夫だったかな、
でも、これは12月5日にメール送ってきてくれてました、
ね、はい、ありがとうございます、
ちょっと怖いですけどね、メール読むのも吉田会長、菅津様、師走に入り各地から雪の便りも届くようになりました吉田会長、菅津様はじめ関係者の皆様健やかにお過ごしでしょうか先日メールを読んでいただき、また死を乗り越える意味も込めたティライミも賜りましたことを、 厚く御礼申し上げます。
お寺意味あげてるよね。
おかげさまで3度目の無菌室はこれまでより早く出ることができました。
よかった。
お礼になるかは分かりませんが、一つ怖い話をいたします。昨年父が1年間の闘病の末癌で亡くなりました。その前年には妹と母も亡くなっていましたので、死期を悟った父は私を一人残していくことが心配でたまらなかったようです。ある日、父の体を拭いていると彼はこんなことを言いました。炊事場の冷蔵庫の下にの井戸があるんじゃ。父はそれから一月経たぬうちに亡くなりました。それまで暮らした本宅は江戸末期の建物で大変傷んでいたので、私は一人になったことを機に別の家へ移りました。井戸の上の冷蔵庫はそのままです。この話は以上です。一応父親の名誉のためにご承知いただきたいのですが、冷蔵庫を設置したのは祖母でした。末筆になりますが、皆様のご多幸とますますのご発展を心よりお祈りいたします。来年もよろしくお願い申し上げます。また違うタイプのやばいやつ、
うん、いや、まあまあでもあれでしょ、その冷蔵あの井戸をないがしろにしてはいけないよっていう、
はい、そうね、江戸末期からある家か、うん、すごいね、
すごいね。
この方言からして倉敷とかそっちの方かな。
あ、
まあ、岡山、はい、広島の言葉ですよね。そしてそういう古い建物があるって言ったら倉敷とか、
うんうん、そうだね、うん、いや、まあでもね、無事でよかったですよこの人はね。
いやでもだからさ、うん、この一連のメールとかこのメールだけでも単体でもさ、
うん、
人死にすぎじゃん。
いや、そうなのよ、そうなのよ、だから
いや、だからでそれで出てきた冷蔵庫の下にの井戸があるんじゃって、なんか関連付けたくなりますよね。
いや、そうよ、だからまあやっぱこういうのが本当になんか何も起きないけど、うん、まあ起きてるか起きてるけど、なんかでもこういうのがちょっとじんわり怖い話だね、本当に、ね、
うん、何も起きてないっていうか、その関連性があるかどうかはもう恣意的なものだから。
そうだね、
うん、それは別に関連性があるって思ってるからあるだけで、別に関連性がないと思う人にとっては全くない、
うんうん、
まあ、でもそれは一応怪談っていうのはそういうもんですから。
そうだね、うん、いやいや、これはじゃあ今年ね、今年もご健康でということで。
あ、ちょっと待ってください、まだありました。
まだ
あるつげうえつげさんのメール読みましたから、いきなり痰が絡み出したんだけどなんだろう、怖いね。もう一つあります。はい、つげさん、これは12月22日に、
はい、
はい、お便りくれてますね。なんとなく本日ラジオが更新される心構えでおりましたが、ご多忙の様子なので地元のチーンスポットにまつわるお便りを差し上げます。
ごめんなさい、その日ね、あの引っ越しの前日で、
はい、
うちらめっちゃ喧嘩してたわ
それもつげさんの呪いなんじゃない
なんで直前になるまでやろうとしないのかな、
うん、
まあ、喧嘩してたね。
まあそうなるわ、その日につげさんはラジオが更新されるはずだとなぜか思っていたんで、
はい、
でも更新されなかったんで、チーンスポットにまつわるお便りをね、
はい、
なんだこれすごいないきなり痰が。私の暮らす集落は山を越えれば隣県、隣の県という僻地です。これ菅さん家の近くじゃない？
なんで
だよ。だって隣県じゃん、埼玉県じゃん、山を越えれば、
はいはい、
山というか道路を越えればねその山越えの道が幹線道路で、隣県との境目に巨大な般若面がようこそ〇〇〇町へと歓迎している看板があります
めちゃめちゃいいですね。
しかし長年風雪にさらされ痛みが激しく、どう見ても歓迎というより 断末魔の趣です、うん、生前父にあの看板どうかと思うと笑ったところ、あれ発案したの父さんなんだと言われました隣県の町営の火葬場はちょっとした峠道の頂に古くからあります。もう20年近く前からその峠道に新しい地蔵が出現するようになりました。ゴミの投棄防止に素晴らしい効果を発揮しているようなのですが、その地蔵の体には火葬場で出た灰が練り込まれているそうです
おお
近くには昔のアジア大会や国体で使用されたマスコットが野ざらしで保管されているので、なんとも哀れで趣深い風景となっております。以上、ちょっとした地元の会所でした。年末に向け気ぜわしいこととは思いますが、どうか皆様ご自愛くださいませ。追伸、以前の放送で吉田会長が白血球を増やす薬の治験に参加されていたとのこと、その薬かは分かりませんが、よくそういう製剤のお世話になっております。感謝申し上げます怖いんだよ、なんかちょっと市原悦子みたいな怖さがあるんだよこの人怖い時の市原悦子
え、でも、うん、やっぱ文章がとってもお上手だよね。
なんかね、これネタなのかどうかわかんないけど、80代女性って書いてあるんだよねでこういうさ、くだらない嘘つくリスナー多いじゃん。面白くもなんともない、はい、薬とも笑えない、はい、さあ、でもこの人に関してはなんか80代女性っぽい文章なんだよね。まあ、さらに父親は去年は、
まあ、まあ、それはありえないもんね、はい、だからけ
ど、うん、で、住所病院ってなってます、まあ、これは本当でしょうね。
この人さ、前さ、
はい、
あのほら目の神社に関して送ってくれた人だよね、
はい、そうですかね、
はい、そうそうそうそ
う、
なんかすごいいいとこに住んでますよね、このそういう、
うん、
か趣深いよね。
で、私が治験したことで世に出せた薬によって生きながらえているという、なんかすごく運命的なものを感じますよね。
そうですね、はい、はい、じゃあ今年ももう終わりかな。
はい、
うん、じゃあね、またご健康にということで、今回サンティライブでございます。
はい、2つでサンティライブですね。はい、はい、配達員さん、
はい、
30代男性の方ですね。
はい、
よく、なんで友達の家だったっけ。
ああ
、でも友達の友達なんだっけ、ちょっと間接的な情報なんだよね。
うん、
のおばあちゃんとおに引きこもりのお兄さん、引きこもりというか、はい、まあ変なお兄さんと変なおばあちゃん、
怖かったよね、うん、
こんにちは。私配達員が厳重しているのは、何を隠そう青森県の津軽地方です。そして前回読んでいたエピソードの不気味な話が豊富な土地とは、青森市の浅虫というところです。浅虫温泉がね、ね、
うん、
結構大きな町ですけどね、うん、浅虫はトンネルが出ることで有名なのですが、私はどちらかというと奇妙な味わいを好むので、車を運転中トンネルに差し掛かったところで叫び声を聞き、幽霊かと思いきや近くにある精神病院を抜け出した患者がトンネルの真ん中で入院着裸足のまま実際に絶叫していたという話や、地元のフリーペーパーの夏の怪談特集の読者投稿欄で見つけた話として、トンネルの壁の上の方になぜかキリンが頭だけ出してこちらを見ていたという話を記憶しています。
お、いいね、
このフリーペーパー気になるんだよ。この人 よく出してくるよね、このフリーペーパーの話をそれで S さん家族の奇妙な話をまた聞けたので投稿します。やった。最近90歳を過ぎた S さんのおばあさんの知覚機能の衰えが著しいようで、ちょっと前に S さんのお父さんが病気で亡くなった時も、おばあさんからすると娘婿が亡くなったのですが、自分の夫が亡くなったと思っていたらしく、 それを延々と孫である S さんに話していたそうです。それでこの間 S さん一家が引っ越しをしたんですが、引っ越した当初おばあさんは自分が子供の頃に住んでいた家に引っ越したと思い込んでいたそうです。 S さんが話を合わせて聞いていくと、おばあさんがポロッとその前に住んでいた家の敷地に自分の姓過去名字を書いた赤い紙を埋めたけれど、あれはどうしたと聞かれ、家族間で衝撃が走ったそうです。S さんはなんとなくそれ以上踏み込めなかったそうですが、一体何の目的があってそんなことをしたのか全くもって不明であり、いくら古い奇妙な風習が今も色濃く残る津軽といえども、そんな手段といいますかメソッドといいますかは聞いたことがありません。名前を赤い紙に書いて土に埋めるというのがもろ呪術ですが、それで何がどうなるのでしょうか。色町魚屋というのと赤い紙というのが何か関連があるのかもしれません。え、これ色町に住んでるんだっけ。
色町魚屋っていうのが突然出てきたもあるん
だ
よね。
だ多分色津軽の方でもまあ風俗、
はいはい、そういう
か、まあ、まあ今どうかわかんないけど昔色町だったところで、で S さん家は魚屋さんってことなのかな。
なのかな、
うん。もし S さん家族っていうのは本当に実在するんだったらね。
あ、めなさいよ、本当。なんで輸入の。
いや、そしたらなんか怖いなと思って。配達員くんの妄想じゃなかったらね。まあ赤い髪、まあぽいけどね。また S さんは、なんか日本っぽくないとも言ってましたが、そう言われてみると確かに大陸由来のような気もします。
うんうんうん、
まっぴつながら皆様のますますのご活躍を祈りましょう。はい、
あのほらさ、あれみたいだよね、あのほら台湾のあのほら
赤い封筒、
赤い封筒みたいだよね、
うん。まあ、でもあれはだって冥婚の儀式だからね、うんうん、これはおばあちゃんが自分の名前を書いて埋めてきたと、
うん
うん、
ちょっと嫌な話だよね、なんかね。
それがこれまでのなんか怪現象、 S さん地で起きたいろいろな現象の、うん、原因かもしれないしね。
うん。
うん。
なんか青森にあるんでしょうかね、そういうなんかね。
まああってもまあおかしくはないし、まあ別に土地の風習というよりもその家でやってることかもしれないしね。
うん。
うん。まあ続報があれば。
似てる意味です。
はい。うんこのお寿司さん、30代男性の方ですね。
もうやめてよ、
怪異妖怪伝承データベースというサイトがあります。会長はご存知のことと思いますが、日本全国の民族関係の調査でこれまでに報告された怪異妖怪の事例をデータベース化し、妖怪ごとや地域ごとに検索できる暇つぶしに良いサイトです。はい、あります。まあもちろん、はい、知ってますけど、はい。自分の住む群馬県北部の伝承を調べてみると、ある人が寺に清掃して挨拶に来た、住職がお茶の用意しているうちにいなくなってしまったが、その人はちょうどその時刻に家で死んでいたとか、カッパを捕まえたら命乞いをするので逃がしてやると火傷の妙薬を教えてくれたなど、全国に類話のある面白みのない伝承がほとんどなんですが、2つだけこれはと思うものがあったので紹介します。その1、ある朝おばあさんが起きてこないので嫁が起こしに行くと、襖の向こうで、自分はとんでもない失敗をしたから焦る顔がないと泣いている。年寄りのことを猛録して寝小便でもしたかと嫁が襖を開けると、なんと一緒に寝ていた孫を食ってしまっていて、布団の上は血の海に。腰を抜かす嫁に食い残した片腕を投げ捨てて山の奥に逃げてしまった。それからはその集落で葬式があると、人の味を覚え鬼ババと化したおばあさんが山から降りてきて、死体を取られるようになってしまった。
めちゃめちゃいいじゃん。
なんか聞いたことありますけどね。
ほっとするよね。
うん。群馬県北部。まあ、群馬県北部ってなんか実際カニバリズム事件とかあったもんね、あれね。
あ、そうなんだ。
なんかあってね、トラだったっけ。
いやこれは、うん、襖開けた時のその光景が今、うん、想像してゾッとしたわ、うん、なんかある程度まで本当の話っぽいよねこれね。
あまあね、はいはい、
うんうん、
なんか群馬県じゃなかったっけな、肉鍋に、あほら、ほら、群馬連れ子殺人人肉事件、これ実際あった事件ですよ、終戦直前に、
うん、
1945年ですね、うん、まあ、多分食糧難だったからなんですけど、
うんうんうん、うわ
群馬県北部ですね、いや、そういう場所なんで、これ、ほら、下仁田の、下仁田、下仁田って北部だよね。うん、だ本当にあったんだろうね。だからこれはどっちか、怪異妖怪民族データベースというよりは、
うん、
本当にあったじゃない？だから。
なんかありそうだよね、うん、これね、
うん。うん。これはね、連れ子、ちょっと、まあ、知的障害のある、
はいはいはい、
女の子を、
うん、
殺して鍋で食っちゃったと。
そう。うん、
いう有名な事件はありますね、
うん、
はい、その2、ある夜臆病な男の子が離れの便所に行けず縁側から小便をしていた。すると向かいの山から、おいお前のチンポはでっかいなと声が聞こえる。男の子が、でっかいだろ、でっかいからこっちに来て舐めてみろやと言い返すと、よーし舐めるべー、舐めるから待ってろやと言って何者かが近づいてくる気配。そこで男の子は大人たちに報告し、スキやクワでその何者かを袋叩きにした。朝になって見てみると、正体は巨大なガマガエルだった。便所にも行けない臆病な子が正体不明の声に対して、こっちに来てフェラチをしてみろよと言い返すのが面白いですね。自分のネタですらなくてすみません。お時間がありましたら読んでいただければ幸いです。まあ、これも群馬県っぽい話で、群馬県ってのはそういうことしそうじゃない。お前のチンポでっけえなって。おい、舐めてみろよ。
うん。
サクマディック。
まあ、まあ、いやでも、めちゃめちゃ面白いですね、これね。そのサイト後で見てみよう。
はい。
うん、
まあ有名なやつ
です。なんかさ、
昔から
その一つ目の話でちょっと思い出したんだけど、
はい、
ほらあれ知ってました？有名な話なのかな、ハイサイおじさんって歌あるじゃん。
ああ、はいはい。
あれの元ネタって知ってました？
なんか昔聞いたことあるような気がするけど、なんだっけ
あれ。だから要はハイサイおじさんってなんかその、うん、まあちょっと頭のおかしいおじさん。
ああ、はいはいはい、
うん、歌じゃないですか。
はいはい。
あれってその実は沖縄で、
はい、
自分の奥さ
ん
が自分の娘をバラバラにして殺した事件があって、うん、
はあ、
それを見ておかしくなっちゃったおじさんがいたらしいんですよ。
はあ、はあ、そこまでは知らなかった。
それの、はい、それの歌らしいです、
うん
うん、で結構その事件自体は本当にあったみたい。
まあ、毎日新聞にも載ってるから本当なのかな。
うん、僕がよく車運転しながら聞いてる、
うん、
ザツブロっていう、
はい、
あれだと一応、うん、眉唾かと思って調べたら本当だったっていうオチだったけどね。
うん、
うん、だけど結構って思った、最近それ知って。
うん、
うん、
まあ、そか、木名正吉が作った歌をね、別に民謡とかじゃなくて。
あ、そうそうそうそう、そう。
まあ、じゃあ、確かに、その、あり得るね。だから、その、アーティスト的なことで作ったっていう。
うん。で、その作詞した人、
はい。はい、
村中から、そのおじさんは結構バカにされてたんだけど、
はい。
作詞した人だけは、なんか優しくしてたみたいな、そういう話みたい。
なるほど。
うん、うん。
作詞は誰なの？木名正吉じゃないの？
あ、誰だか分かんないけど、覚えてないけど。
木名が13歳の時に創作されたって書いてあるよ。
うん。 まあ、ちょっとそこら辺分かんないですけど、
いやだからまあそうですよ、木梨昇吉、なんていうのかな、このフォークソング的な意味合いで、うん、そういうちょっとあの虐げられた人の歌を、
そういうことだね、
酔いと負けの歌みたいなさ、
うん、
まあまあことでやってるっていうのは、まあまあなるほど、まあだってね、別にあの世代的にもね、そういう世代じゃないですか、木梨昇吉だったら割と、
さえと思ってさ、うん、もう変なおじさんがちゃんと聞けないよね。
そうですね、変なおじさんもね、あれも
本当に変なおじさんなんだもんだってねえ、
うん、あれ変なおじさんまでモデルがいるんじゃなかったっけ。
あそうなんだ、
うん、なんかあれもなんか一応背景があるんだよね。
ああそうなんだ、
うん、そう、あだからそのハイサイおじさんからやってるのね。
ああそうそう
ね、そうだね、
うん、はい、そんなことをね、うん、思い出し、うん、ちょっと今ねメールでね、
はい、
はい、サンティライミです、
はい、プチケイさん、
はい、
60歳女性家事手伝い、うん、住所石川県小松市、
はい、
はい、校長の牛田会長、教頭の菅須さん、私がプロ気違いで大阪芸大文芸学科2回生筆頭で悪の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器に改造された男のプチ K です。スクールオブロック。ロックの綴りは LOCK。次回予告。生き残った者たちが行くところはどこだ？その予測も立たないままに、人は人の生き血を吸う。ターボババアのせせら笑いは、最後のあがきとは思えなかった。プチ K が呼ぶ最後の力、呼び起こすのは誰だ？次回、機動戦士プチ K ガンダム、空を駆ける。令和6年11月26日、午後10時47分頃、震度5弱の地震に、私の住む輪島市は見舞われた。ついていけてます？大丈夫ですか？
まあまあまあ。
はい。はい、あ、そうか、この11月にもそこあったんだっけね。
あったよね、なんかね。うん。
そして例のごとく、学習能力のない私は、タンスの下敷きとなった。だから笑えないからさ、これ。
そうですよ、本当に。
まあ、1月1日にもタンスの下敷きになってましたからね。
うん。うん、はい。
だ笑えないからね、それ。あの、
そうですよ。
プチ系一人が年に2回タンスの下敷きになったっていうんだったら、まあいいんだけど。しかし、今回はタンスの引き出しを半分ぐらいしか入れてなかったが、なぜか粉木じじいに乗られたぐらいの岩のような重さの感覚があった。タンスの上には、双子の悪魔とも、二人合わせて200キロシスターズとも呼ばれる、嫁と子がいた。子は。嫁と子は、ターボババアのような声で、1億円返せ !1 億円返せと言い続けていた。いかん、このままでは再び死ぬ。今度は蘇ることはできないだろう。と考えた。そういうことか、クソだら。オンブズマンは重力を操る。だが私は異能生存生命体で悪の秘密結社のショッカーによって人類初で唯一の戦略型精神兵器に改造された男であることを思い出し、何百万人の英霊の魂を取り込んだサイキック能力で片手でタンスを持ち上げ、わしの力はこんなもんじゃねえぜと叫んだ。そして成仏光線を発射すると、嫁と子はてめえの玉、命と書いて玉、絶対取ってやると言い、どこかに消えた。次の日の朝、妹から塗師と書いて輪島塗りですかね、 輪島塗りの人ってことですかね、
はいはい、
主である私の父親が救急車で病院に搬送されたと電話があった。PS 君は時の涙を見る。 PS ダブルミーニング。もう
はい、なんかもうちょっと新しいアニメを見た方がいい。
後書きです。ダンダダンの作者は埼玉出身とウィキペディアに書いてあったが、両親のどちらかが石川県南部、おそらく私が生まれた町、山中温泉であると思われます。なんで？理由はダラという単語をダンダダンで結構使っているからです。ダラとは関西ではアホ、関東ではバカという意味の言葉です。以上。ちょっとそれでなんでおそらく石川県南部山中温泉の出身が両親が出身ってことになってる、この理由は以降のことを読んでも全くわからないんだけど、まあダラってまあ日本で広く使われてる言葉、
まあまあそうだよね、そうだよね。
まあ東京の人は使わないけど、まあでもね、
はいはい、
まあいっか、そんな合理的なこと言ってもしょうがねえか。
ダンダダンは見てました？
漫画は、
あ、そうなんだ、はい、
だいぶ俺のから元ネタにしてるよね、
うん、そうなん、全然見てないんだ
けど、いや見てないけど、うん、まあ、俺のアニメは見てないんですけど、
うん、
まあそれはまあ私の妄想なのかどうか分かんないけど、うん、一応でも SNS にもそういう書き込みは散見はされますよ、これ吉田さんの あ,、うん、あれだよねみたいな。まあ、その俺が見てる SNS っていうのがもしかしたら妄想の SNS なのかもしれないけれども
、はい、あ、まあまあプチケイさんはね、
はい、
今年もじゃあこんな感じですかね。
そうですね、だから大阪芸大は本当なんだよね。
ああ、そうなの。うん、
なんか学生証の写メを無言でその写メ1枚だけ送ってきたことがあったような気がするんだけど。
え、ていうかさ、大学時代の学生証なんて今持ってる？
違う違う、今入り直したと。
あ、そうなの、すごいじゃん。へえ。
でもよくわかる、本当に無言で写真1枚だけ送ってくるから、
うん、
全く、まあ、わけがわかんないんだけど、そういう、え、あ、入り直したってことなの、最近、大阪芸大に。
うん、
と思って、
まあ、いいか
聞いてるんだけど、それなんかそう聞いたんだけど、なんかそれに対する回答が「すいません1枚目」でまず終わりね、メッセージで、その次が「誤って送りました」、誤ったら謝罪の方の謝るね、
はい、
誤って送りました、すいませんとしか書かれてないんで、
お、
全くもうこのなぜこんな画像を送ってきたのかの意味がわからないんです。
お、まあプシケイさんはね、またこの調子で送ってくると思うから、
はい、
1ティライムです。
そうですね、ちょっと試しにその送ってきた画像を見せてあげようか。
うん、
これってこのディスコードに送ればいいのかな。
ディスコードに来るかな、
来るのかな、ちょっと待ってね。ああ、そっか、これちょっと待ってね、これを DM からやると、この画像の QR コードを作成ってやればいいのかな。これで見れます。
え、今来た？あ、来た来た来た、
はい、
お、
これって見れるのかな、 QR コードで。
なんかね、
本当の画像っぽいんだよね、見れる
いやもういちいちこれダウンロードしますかとか出てくるんだけど、
まあしょうがないね、まあ、あのウイルス仕込んどいたんで大丈夫です
え見れないぞ。
まあ一回じゃあ俺がちょっと今めんどくさいから、まあちょっと画像やってるんで、なんかつなぎのエンディングトークをしといてください。
はい、いや今年もねどんな1年に、はい、なりますかね。
そうですね。
あ来たかこれ、
まあ、いや俺のスクショしたから、はい、これはでもね本当の学生証だと思うんだよ。 LINE に送りました。 LINE に送りました。
あ本当だ、あ本当だ、
これどういうことだと思う。これ大阪芸大の学生証ってね、本物だよねこれね。
これは、はい、これはあれでしょ、あのアコムとかでお金借りようとして間違って送ったんでしょ。
でもしたらでも住所とか隠してあるよ付箋で。
ああそうか、
うん、まあこれ付箋隠してるけど、まあなんとなく読めんだけどね。
本当だ本当だ。へ、で
もこの生年月日も隠してあるところがなんかムカつくんだけどね別になんであなた生年月日隠してんのって。本名は隠してないのに。
でもなんかあれだね、その、はい、この若い学生さんに混じってやってるわけでしょ。このバイタリティは、
ね、怖いだろうね。でもね
今通
ってる文芸学科2年、
うん、
はあ、まあ噂にはなってるよね絶対。
おう、いやいや頑張ってください学生ね、うん、
まあね、まあお子さんももう卒業ぐらいか。
そうだね、
ですからね、はい、自分はもうね子育てが終わったということで、
はいはいはい、
子育てをしてたのかどうかも不明ですけど。
はい、うん、こんなです、
こんなですね、お便りは。
なんか最近あれだね、そんなにこのドラマとかそういうのも、はい、なんか話すべきような感じのもあんま見てないんだよな。
そうですね、ああそういえばあとラジオ更新したら言うって言ってたけどラジオ更新してなかったから、
うん、
ずっとペンディングされた話あったわ。
ないないない、
圧倒的にレジさばきが早い店員がいた。スーパーの店員でレジさばきが早い店員がいた。ラジオで言うって言ったから。
ああその話ね。
SNS で言うところはちょっとねさすがに悪いから。ラジオでははっきり言います。
うん、
スーパーバリュー府中町新店の小林さん（かっこ女性）です。
うん。
圧倒的に早いんで。
ああでもそれ大事。
うん。
大泉が、練馬のさ、
はい、
駅前にあるんですよ、はい、スーパーが、
はい。
そこの店員がめちゃめちゃ遅くて、
はあ、
で、ほんと昨日か、
はい、
すごいイライラしたもん。
それはあれではなくて、新人ではなくて。
じゃなくて、それでしかも、遅いって思ってやっと自分の番が来て、うん、自分のやってる時も遅いんだけれども、うん、終わった瞬間にすごいベテランのチャキチャキしたおばさんが来て、うん、はいレジ帰りますって言って次の人から超早くちょっぱやになってた、
うん
うん、よくない。
いやいやいやいや、そこでイライラしてる時点でど素人ですからね。そんな、じゃあそこに並ばなきゃいいじゃないですか。
そう、だからそれを逆にうちのパートナーちゃんにも言われて、
はい、
お前はなんで遅いやつのとこに並ぶんだよこの役立たずが、はい、言われて、
はい、
隅田美代子容疑者とかに洗脳されてる人みたいに、
はいはい、
周りの人にそうやって怒られながら、うん、周りの知らないおじさんとかに助けを求めたんだけど。
どういうことだ。
虐げられてます、はい、助けてくださいって。
あもうスーパーの中でそんな修羅場が展開してる。
そう言ったんだけど、うん、目をそらされて、あやっぱ東京23区の人冷たいなと思ったんだけれども、
うん、まあそうだね。まあ助けないですよ。 もちろん。
はい。じゃあそのスーパーバリューの人は会長が言うってことはよっぽど早いわけ
ですね。そうですね。はい。
うん。どれぐらい早いの？その語彙力っていうかそういうので。
いやだから X にも書いたけど普通のスピードの人の3倍は早い。いや本当に明らかに3倍のスピードであの行列が裁かれていくんで。
ああでもそれは大事だよね。
まあまあまあだからそれはまあいいことなんですけど、ただレジが早いか遅いかでイライラするっていうのは本当に、素人というか、ああまだそのまだそのレベルなんだって思います。聞いてて、だってじゃあそれでどのレジがの列が早いかっていうのをパパッと見切ってね、あれは人間の数でもないからね、そのカゴの中まで見ないといけないからね。
そうそうそう、それよね、
うん、でもそれをピピッと見て、うん、よしこの列が一番早いって言ったところでおばあちゃんとかがあれあれってバッグから財布見つかんなくてあれあれってなってたら、おいふざけんなババ早くしろよって言うんですか。
さすがに言わないけどさ。
そういうことでしょ、うん、ね。
そうだね、うん、
そこでイライラする時点で、あ、自分はちょっとイラつきの目がポッと出た時点で、あ、自分はまだまだだ、しっかりしないとって、逆に反省しないといけませんよね。
はい、わかりました。はい、
はい、それはレジの店員が交代するタイミングだってわからないわけですから。
そう、なんかね、うちの近所結構スーパーがいっぱいあるんですよ、
うん、
だからね、まあその中でやっぱし比較的行きやすいところ、この、うん、早いところにしようかなと思ってるんだけどさ、
うんうん、今年からちゃんと頑張ってください。
わかりました、
はい、
今年もよろしくお願いします。
はい、という感じですか。なんか
そうですね、
はい、あれ、まああまり更新も頻繁にはできないと思いますが、うん、まあうっかり締め切りが早までに早く終わればできるかもしれないです、
ね、いっぱい書かなきゃいけないもんね。
6冊。
はい、6冊はすごいな。でも、
ね、2月までに2冊、4月までに2冊、5月ぐらいまでに2冊、うん、まあ強調は別になんとかなるんですよ。問題は単調2冊ですよね。
そうだよね、
はい、
頑張って。
ゼロベースからなんで、しかも、
はい、
無理じゃない
一応、
うん、無理だと思うよ、だから
僕もなんか階段を仕入れときますよ、はい、そうしたらね。
はい、お願いします。
はい、
じゃあそんな感じで、
はい、ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。